はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
クロンと
タロケンです。
はい、ということで、なかなか東京が収まらないね。
そうですね、うん、
まああれなのか、ホストクラブ関係、
まあ小池さん曰く夜の街が、
うん、ね、だからあの接待を伴うっていう言い方はやめるってことになったんだよね。
あ、ついに、
うん、分かりづらいと、
ようやく、う
ん、だからその会社員が接待しているのかということなのかという誤解を生むということで、
あ、そうなんだ。
みたいなこと言ってたよ。まあ、そりゃそうだよねって思うよね。
はははは。なるほどね。
うん、まあ、まあ、でもね、っていう難しいとこだよな。ホストも食っていかないといけないしね、言ったら。
いや、そうだよね。
うん。
まあ、なんかテレビを見てるとさ、うん、水商売、組合じゃないわ、協会みたいな、
あるみたいね、
ところの方が言われていた分には、やっぱりまだね、自粛中じゃないですか、その業種ごとでね。で、その夜の街関係も一応自粛中なんでしょ、本来は。
そうそうそうそ
う、なんだけど、そうやってまあやっちゃってるところがあるから、やっぱり正直者がバカを見るというか、何よりね、困っているのが、みんな食べていかなきゃいけないわけでしょ、
うんうんうん、
で、お店にお勤めされてる女の子たちも食べていかなきゃいけないと。
うん、
その、勤めてる女性が、普段、日頃、勤めてるところが、その正直にお休みをしてると、食っていかなきゃいけないから、先に飽きちゃってるお店の方に流れていっちゃうと。
ああ、そうかそうか。なるほど。
そうすると、その元のお店の方にはなかなか戻ってきてくれないから、開けようと思った時に店やっていけるのかなっていう心配があるっていうお話はされてましたよね。
うんうん、まあそうなるよね。でも一応自粛要請だからね。そのまあまあよく言われるけど、強制力はないわけだよ。
まあね、
難しいよねってなっちゃうよ。
いや、難しいよ、本当難しいよ。その雇う方も、雇われる方も、みんなどうにかしたいんだけどね。
ねえってなるよな。まあなんとなくって感じになっちゃってけどね。で、ニューステーションのアナウンサーが復帰したのよね、コロナになって。富川アナウンサーだっけな、昨日かな、出てきてなんかその状態を説明してたけど、
はいはい、
いやー、これはやっぱ判断難しいなってなるね。
私見てない。
朝熱が出て、で、2時間後ぐらいしか測ったらもう平熱になってんだって。で、会社行っても熱がない。で、また翌日熱が出るみたいな感じだったんだって。で、どうなのかなみたいなのもあって、こう、言いときしてたら、放送中に痰が絡むと。で、それはまあまあ、前々からあったと、自分っていう。で、その、何日か後に今度は階段登るのも息切れし始めたとか。でも、その、倦怠感とかは全くないんだって。
へ
ー。で、その中で一応、プロデューサーにも相談したけど、まあまあ、ちょっと様子見ようかっていう、ことだったらしいのよ。で、とりあえず一段落取ってんじゃ病院行こうかってなって、そこで陽性って出たっていう話なんだよね。で、だから、報道番組やってる分際でっていうのは簡単だけど、それジャッジするってやっぱ難しいぞって思うよね。
まあわかんないよね。だいたいさ、その、まあ今だから、いや、そりゃ、ちょっとでもなんかあったら休んだ方が良かったんじゃないの、っていう意見もあるかもしれないけど、彼入院したのは随分前だからね。
かなり初めの方だったからね。
私もその頃がどういう時期だったか、はっきりもう記憶してないけれども、でも、その頃が、まだそういう、なんていうの時じゃなかったかもしれない。ちょっと記憶してないからよくわかんないけど、 その症状がさ、はっきり確定してないじゃない、うん、人によっても違うって言う
と。もう全然違う。うん、だから、その中のスタッフも何人もなってるのよ。
うんうんうん。
その中に、なんだっけ、玉井さんだっけ、赤井さんだっけ、女性の人いたじゃん。
あ、はい、はいはいはい。
あれの旦那さんがそうなんだよね。で、そこから、赤井さんに移ってんのよ。
うん、
だから旦那さんがもともとそのニュースステーションのプロデューサーだったんだけど、全員症状が違うんだって。
うん、
ほう、そりゃはジャッジできないよねってなるよな、なんか。
うん、
そのちょっと熱出て、
う
ん、それもすごい高熱じゃなくって、
そうそうそうそう、で2時間後下がってますとか、
下がってるっていう症状の人の話も聞くし、うん、味覚障害っていう話も聞くし、うん、でも全然味は感じてるって人もいるし、うん、倦怠感がある人ない人もいるし、うん、いや、もうはっきり分かればね、
うん、だよね、うん、と思うね。だからこの全体を流れる、やっぱだから心配なのはさ、北九州とかで子供が感染してね、小学校がクラスター感染の舞台になったりしてるじゃん、
うんうん、
そこで保護者がなんかなんてなけりゃいいよなとかって思うよね。
あ、
あの子がうつしてみたいな、まあわかるけどその気持ちも、
うん、
うん、でも難しいよなってなるよな、本当にこの病気って。
うん、
で巨人の坂本がもう治ってたって、すごいよね。一応もう今日2回とも陰性だったっていうから、まあ本当に、随分前にかかってて治ってて、その残骸が残ってたってことなんだろうね。で、本人も全くその、外出もしてないしって言って書いてあったよな。うんうんうん、だそうやって考えると本当、なりたくてなるわけじゃないからね。
いや、本当そうだよね。
うん。で、ホストとかも、まあ、なりたくてなる、まあ、まあ、騒いでは、あとは言ってるけど。
いや、それはそういう仕事だからね。
そうなんだよ。だから悪者になりがちじゃない。
そうなんだよね、うん。日頃からやってることやってるんだけどっていう話なんだろうけどね。
うん、うん、うん。
それホストに行って、しんみりされてたら、お客さん来ないですからね。
だろってなるから、悪者にしがちなんだけど、やっぱなんか、そこをしっかり考えないとダメなんじゃないのかっていう気も、するよね、うん、なんか。
うん。
うん。特に東京なんかは人数が全然止まらない。北九州はちょっと落ち着いた感があるから。
うん。
おう、
うん。北九州はかなり PCR 検査を積極的にやってるんだって。もう濃厚接触者全員にやるっていう感じになってるらしいね。
うん。
だから相当な数やってるみたいの中であれだけだから、だいぶ抑え込めてるっていう感じになってきてんだと思うけどね。いやだからこれはいつどこでこうなるかわかんないからな。
いや、わかんないです。チャットにも書かれてますけど ね、うん、いや本当もう、うんみたいなも
ん。そうなんだよ、う
ん、ほんの5分居合わせただけでもなるかもしれないし、
そう1分でもなるかもしれないし、うん、
ね、
うん、
たくさんの人に会っても
ならないかもしれない、
ならないかもしれない、うん、
ってなるよな、
うん、
だから問題はもうなってしょうがないけど、やっぱそれを最小限に抑えるっていうリスクで考えていかないとしょうがないんだろうなとは思うね。まあでもその中でようやくスポーツがね、うん、動き始めそうな気配あるんだけど、
はいはい、
やっぱ全員が何らかの検査っていうのが条件になってくるだろうなって思うよね。だから坂本がなってて、サッカーの方もね、金崎ムー選手がなっててってなると、あ、そりゃもうなるかってなるよな。だからやっぱ国体とかも無理なんじゃないのかって気がするよね。
一箇所に大人数、しかもプロじゃない人を集めるってかなりリスク高い、
ね。高いよね。
うん。
プロだったらまあお金もらうし、だからエンターテイメントとして今の社会に向けてやらないといけないっていうことを自覚してお金もらってやるわけだから。
うん。
そこにはやっぱりそのリスクを負う価値はあるけど。
うん。
やっぱねってなっちゃうよね。で、特に選手だったらまだ目指してその勝利したことが自分の後々、その、なんかいろんなものに絡んでくるかもしれないけど、その大会を支える審判とかも全国から集まってくる中で、審判はもうまるっきりボランティアなわけだよ。日頃学校の先生とかが集まってくるわけじゃん。
まあ運営側は大体そんな感じです
よね。だよね、国体は。
うん、
したらさってなるよね、やっぱ。
しかも本業じゃないところでかかって自分の仕事に影響が出たらどうするんだって考えると腰が引けちゃいますよね、そもそも。
引けるよね。
でまたその審判さんとかはさ、うん、いろんなとこからね、その資格を持ってる方がボランティアで集まって来られるっていうパターンだろうけど、うん、その開催地を支えるのは地元のなんか役所だったり、うん、観光課だったりとかさ、うん、なんとか教育委員会だったりとかさ、うん、そういうことになるからさ、
うん、
そのそこでクラスターでも起こってたら、
うん、
みたいなことになってくるじゃない、やっぱり。
そうなんだよな。
ちょっと難しいよな、
うん。そうだからやっぱ決対だな、これ特に。だからまあプロスポーツはやれるけど、
うん、
他は微妙だなって感じがするよね、やっぱなんか。
うん、だって段取りの打ち合わせすらどうやってやってたら大丈夫なのかって話にな
る。なるよね。で、その中でも特にやっぱりロードレースは最後の最後だと思うんだよ。だってそもそも地元の立証院を立たせるのに、
うん、
やっぱ会議が必要になってくるしってなるじゃん。
うん、
そうですね。で、それ大抵立証院ってよく見てたらわかるけど、地元のじいちゃんばあちゃんだってすんじゃん。
うん、
それズームでっちゅうわけにはいかないじゃん、あら。
ちょっと難しいかな。
って考えると、ロードレースって全てのスポーツの中でも後の方かなって思うよね。
そうね。選手が、そしてその関わる審判さんだったり運営の方が、
うん、
もし大丈夫って、なんか、何らかのね、うん、検査をして、そうなったとしても、
うん
うん、
無観客っていう状況がそもそも作りにくいし。
いや、まあ、いや、でも、できるんじゃない、あの、稲部とか近郊町だと。
人口密度が、すごい薄いみたいな話じゃなくて。
あの、近郊町だったら、最後のストレートさえ、やっときゃ、どうにかなるんじゃ。まあ、山の中で見る人なんかいないじゃん、あの、
ゴール以外、ゴールに入れなくてすれば、なんとかなる。
ね、なんとかなるっていうコースじゃない。
まあね。まあ、来るまでであのかなりハードル高いですから、
ね、そうだよね。だからそう考え、まあだから難しいなって思うね、本当に。アマチュアスポーツはどうすんだろうっつうのは難しいな。やっぱりそこのリスクは高いと思うわって思う。まあ、プロならある程度リスクを取ってでもっていうのは理解するし、
うん、
それは、あの、それで俺はいいと思うのよ。
うんうん、
でもアマチュアはやっぱり主催者が気引けちゃうよ。だからまあ、甲子園とかさ、あれ、まあ、ブリブリ言ってたけど、
うん、
でもやっぱ引けちゃうよ、これじゃ。
うん、
そうだね。
って思うよ。
その、
高校生の大会とかだとあれですよね、結局。公式記録、うん、公式の大会に出た記録が残らないと、
うん、
その後の進学、スポーツ特待とか、ああいうのに関わってくるから、
うん、
俺はそれで人生に関わるよって話ですよ、
ね。まあね、まあ。
そうなんだよ。でも、うん、もしかしたら、もし感染したら、
うん、
もしもっとひどいことになって、その感染してね、うん、ひどい状態になったら、うん、っていう可能性も、責任ないじゃない、まあ、
そうだから主催者が責任取らないといけなくなっていくから、
将来ね、うん、明るい将来が待っているはずのあの有望な選手がみたいなことになるとさ、うんうん、それまたすごい悲劇だよ、
うん、だろう。でその若い方でも亡くなる可能性もちょっとでもあるわけだから、
うん、
まあ、うん、って考えるとやっぱそこも今引けてしょうがないかって思うよね。いや大変だよって思うな、う
ん、まあ、どっかででも何らかのいい、うん、方法で踏み出していかないと進まないっていうのもあるけどね。
そうね、いい落としどころは見つけないといけないなという感じはするよね。うん、まあまあということでね、ちょっとまあ皆さんもね、引き続きあの気をつけながら、やっぱりこうなるべくね、ちょっとずつ正常運転に戻していかざるを得ないかなという気はしますよね。
急がずね、
うん、っていう感じだな。まあまあ大変ですよ本当に、という感じでですね、今週なんですけど、
はい、
あのあれだね、どうもやっぱりさ、各地方自治体このコロナ禍において、
うん、
例えば台風とかで災害にあった場合、避難所どうしようみたいなことはもう自治体考えてるみたいね。
う ほうほう。
それはちょっと一安心だよね。前からこの番組でもね、そうなる可能性があるから考えといた方がいいよ。ポータブルバッテリーぐらいはもう持っといた方がいいんじゃないっていう話を、ずっとしてましたけど。
はい。
自治体さん、でもそうは言っても、足りなくなったりみたいなことはあるから、やっぱり自分のことは考えた方がいいと思うんだけど、一応自治体はそれをね、視野に入れて考えてくれてるっていうのはすごいありがたいなとは思うんだけど、今週はそれ関連です。
はい。
車で車中泊するときの、
うん、
一番の大敵は何だと思いますか？
トイレ。
トイレはどうにかなるのよ。山の中だったらもうその辺でしとけばいいじゃん。
それ、みんながみんなそういうわけにはいかないよ。
でもその辺にしとけばいいじゃん。で、コンビニもあるし、日本は。
あ、水とかじゃないですか？
水とか買って乗っけときゃいいんだよ。
そうか。
問題はね、暑さなのよ。だから車中泊のシーズンって実は夏みんなやらないのよ。暑すぎるから。
あ、そうなんだ。
そう。だから車をエンジンかけっぱなしで寝るって、サービスエリアとかだったらできるけど、そうじゃない場所はやっぱできないのよ、それ。しちゃいけないの、本来はね。そうなってくるとエアコンがかからないわけ。
はいはい。
それが大敵になるのよ。だからすげえ装備のキャンピングカーとかなんだらやれるけど、っていう中でやっぱその車中泊の夏場をどうしのぐかっつうのは意外と命題なのよ。
そうだろうね。
そう、夏すげえ暑いからね。
寒いんだったらまだどうにかね。
そう、寒いのは切りゃどうにかなるから、寒いのはどうにかなんのよ本当に、問題は夏なんだよ。だから一昨年だっけな、去年だっけな、もう本当新宮に打ち合わせ行って死ぬかと思うぐらい暑かったからね。わざわざ、日が上がった時に、木陰になる場所を探し、駐車場で寝てたんだけど、それでももう死ぬぐらい暑いのよ。だからやっぱ暑さってすごい大敵なんだけど、だよ。世の中にはそんな中、やっぱりそういう人たちに向けて徐々にね、これ、業務用とかに使うスポットクーラーみたいなのがあるじゃん。
はいはいはい。
工場とかで使ってたりとか。
うんうんうん。
あれ系の車中泊に使えますね、みたいなものが、最近徐々に出つつあるのよ。
へぇ、
今日その中のね、二つをちょっと紹介しとこうかな。一個は実際に持ってて、去年導入してみたんだけど。ちょっと物足りないかなっていう感はあるんだけどね、正直。一個がね、まずね、こっちから行こうかな。ナビッククレシード、クレークルという。
クレクールじゃない？
クレクール。クレクールという。
カタカナ弱いよね。
弱いよ。クレクールというやつでございますよ。これがね、多分、これ、ポータブルバッテリーで動くんじゃねって思った、一発目のエアコンなんだよ。去年、一昨年かな、出たの。最大出力が800ワットぐらいなんだよね。で、定格が350ワットぐらいなのよ。だから、これ、デカめのポータブルバッテリーだと、これ、ぶん回せるんじゃないかと思って。これ、買ったんだ。って感じなんだよね。近く行ったら冷えるんだけど、フォルムがね、縦長なんだよね。空気清浄機みたいな。それよりも、一回りでかいんだけど。このフォルムがね、車の中にはまんないのよ。車にこううまく置く、なんかどういてもなんかガッタガッタ揺れるし、みたいな。わかるかな？なんでこれ家でも使えるように下にコロコロついてたりするわけ。それがなおさらこの車の中もガッタガッタするし、とか。なんかね。
走ってるってことですか？
そうそうそうそう。なんかその収まりが、その設置スペース、が微妙みたいな感じがあるのよ。
へ
ぇー。で、夜だと結構冷える感じ。 なんだけど、うんうん、まあでも日中のあんだけ暑くなっちゃうともうしょうがない。まあこのクラスじゃもうしょうがないからね。そこは贅沢言わないんだけどね。だから、寝てて朝起きるくらいまで冷えてくれときゃまあいいかっていうところ。
うんうんうん、
それともう一個わざとこれ買ったのは、要は、その、秋でも夏でも中継やるときに室内がすげえ暑くなるじゃん。
うん、なるよね。
中継本部がね。
うん。
だから、それで、まあ、車のエンジンかけて、車のエアコン入れてもいいんだけど、それは意外と怖いわけですよ。なんか、パソコンとかいろいろ動かしてる中で、
うん、
ガンってエンジン入れて、ちょっと冷やすっつうの怖いから、
うん。
やれ、またノイズが、とか、いろいろあんじゃん。
うん。
だから、できればこういうので外部電源からパーってスポットで入れれるといいなと思って買って、では見たんだけど、
うん、
うん、やっぱその形というか、やっぱ収まりが良くないなっていう感じはね、一年とりあえず使ってみてあるんです。
うん、
ただ、うん、家のガレージとかで使う分にはまあ意外といいんじゃないっていう気もしなくはない。
うん、
うん、っていうくらいの感じね。
うん、
だから、
ちなみに BG が使うときって、
うん、
管外に管出してとかってやってたんですか？
うん、あの、ハイエースの横の窓に管つけて、要は、排気させるのね。そうそうそうそう。
そこまでやって使うんだ。
そうそうそうそう。じゃないと、やっぱ室内入れてたら意味はないかな。
そうですね。
うん。
そういうことか。
だから多分一番いいのは、
うん、
まあ後ろの、ハイエースの後ろの部分で寝るじゃない。
うん。
こいつを助手席に置いて、
うん、
で、助手席の横から排気して、
ほ
いで、冷たい空気を、要は、その、あの、要は、運転席の前でカーテンを閉めて、
うん。
で、その冷たいものが出る管だけを後ろに出すっていうのが多分一番いいんだと思う。
なるほど。
仕組みとしては。そうすればよかったのかなとは思うんだけど、まあ、今シーズンちょっとやってみようかな、とは思っているんですが。うん、まあ、まずはね、これが1個。だから一応これ、350、だから定格、まあ、800ワットぐらいの電力があれば、うん、どうにかポータブルバッテリーでも動くんだ。
ま
あ、800ワットは冷房能力なんで、
うん、
あの、なんだ、窓コンがあるじゃないですか、窓につけるエアコン。
うんうん。
あれが 1.6 キロワットぐらいなんですよ。
そうだよね。
だからあれの半分
ぐらい。半分ぐらいだよね。
まあ車の中だったらいけると思います、これだったら。
狭い車だったらよりいける。ハイエースだとちょっと物足りないかなっていう。
まあ、まあ、ね、本当はもうちょっと欲しいけど、まあ、冷えたくはないっていう感じです、うんうん。
そうそうそう。目の前よりは十分冷たいよっていう感じくらいにはなるって感じ。ただ、やっぱりその車に入れるという意味では、まあ、室内とか、倉庫とかならいいんだけど、
うんうん、
車に送れって、この、そもそもこの縦長のフォルムが、
うん、
置き方が微妙ってことになっていくと。
なるほどね。
いうことですな、
うん。
で、その中で、今年出た新しい商品があって、
うん、
それがね、このね、これなんだよ。ポータブルスポットクーラー感激くんという。
感激くん、
うん、うん。このね、日動工業っていうところが出してるんだけど、
うんうん、
販売はね、どこだっけな、あの、中富じゃねえな。どっかなんだよね。あの、意外と有名なっていうか、あの、ファンヒーターとか作ってそうなメーカーさんが販売するんだよ。
豊富とか
ね。あ、豊富だ。豊富が販売するんだ、多分。
おお、そうなんだ。
うん。っていう感じなのよ。でね、どうもね、これがね、横長なんだよね。
うん。
でね、一段とコンパクトなのよ。
ちっちゃいですね。
ちょっとちっちゃめなの。重さもね、11キロぐらいだから、うん、まあまあ持ち運べるんだ、
うん。
で、冷房能力とかがちょっといまいちよくわかんないんだけど、
うん、
でもなんか一部その車中泊系の YouTuber さんなんかがテストしてるんだけど、
うん
うん、
まあまあ冷えそうなのよね。
へ
ーって感じなんだよ。で、これね、今、紹介してるのは、アマゾンのページで4万5千円ぐらいになってんだけど、
うんうん、
これ実は多分車中泊の人たちがそれを見て、夏に向けて欲しいからこれ値段が上がってるの。
おー、なるほど。
実売ね、3万5千円ぐらいっぽい。だから、さっきのと変わんないのよ。
うん。
だからね、ちょっとどうしようかなって悩んでる、すごい。
あ、こっちはまだ買ってないの、ね、
買ってないの。どうしようかな。今買ってもね、6月の終わりか、7月の頭発送みたいなんだよ。
うんうんうん。
あ、これ Amazon のあの、写真2枚目がカタログがそのまま載ってるじゃないですか。
うん。
ここに冷房能力書いてありますね。
どれ、な、いくらって書いてある？
0.41kW だから、さっきのやつのさらに半分。
さらに半分か。
うん。
うわぁ、難しいね。
昼間は無理だな。
昼間、いや、昼間はあの800でも無理だね。
あ、そうか、じゃあ。
うん。だやっぱ夜から朝ぐらいまで、10時ぐらいまで頑張ってくれりゃいいのよ。
もう安心してゆっくり眠りたいってこと
でしょ？そういうこと、そういうこと。で、昼間になったら移動してもいいし、走ってりゃ涼しくなるからいいじゃん。構わないじゃん。
あ、まあそうか。
そう。夜寝るときなのよ、問題は。
0.4kW ってどうなんだろう。小さすぎて想像つかないよ。
そうだよね。
窓コンの4分の1の性
能。4分の1だよ。だから本当あれだよね、もう、あの、足元から直掛けとか。そういうことだろうね。
ずっと顔にヒューって冷たい
感じが出てるとか。
うん、
そういう使い方かもな。まあでも、うん、これいいのは、だから要は、ってことは消費電力も少ないんだよね、多分これ。
消費電力は、
180ワットとかなってんな。
ああ、そんなもんか。ああ、まあそんなもんか。
ってことはだよ。
うん。
夜から朝まで動かしてもバッテリーは持つわけだ、ポータブルバッテリー。
は
あ、
は
あ。うん。
冷えすぎないから。まあそういうメリットもあんだろうなとは思うんだよ。まあ、さっきのやつを弱にしときゃいいって話でもあるけど。
これ2個買ったらいいんじゃないですか。
あ、二個ね。そういう手もあるね。
そしたらさっきの一個と同等。
そうだね。っていう手もあるな。
でもお金は倍かかっちゃうよ。
うん。
まあね。でもそうすると二個に分けることによってバッテリーが二個あればいいから、それも分散できるし。
うん。
っていうふうに考えると
。考えるとね。だから本当どう考えるかなんだよな。だから本当ね、この、小型ですげえ言えるものが出たらもう車中泊組バカ売れすると思うわ。
まあそうだよね。
うん。
難しいな。
難しいよね。
うん。それは現実的に難しいな。
でもね、一応ね、一個ね、あ、これどうなんだろうって思ったのが、本当のあのエアコン型、だから室外機もちゃんと小型であって、あの、で、要はハイエースのあの窓のところにステーをつけて、
うん、
その、使うときにはそこにぶら下げて使うみたいな、
うん。
やつも売ってるのよ。
うん。
室外機を窓の外に切り下げるんだ。
そうそうそうそうそうそう。ほ
ー。
その時だけ、まあ、走行中は無理だから、
うんうん、
その時だけ出してっていうものも売ってるのよ。
うん。
それも良さそうだよね、とかって思うんだけど。
俺です。冷房能力いくつあるんでしょうね。
まあまああったっぽいね、それは。それこそ本当はあの、要は窓用エアコンくらいはあるんじゃないかな。だから、うん、そうなるとモバイルやポータブルバッテリーで果たして動くのかって問題はあるんだよ。そもそも、キャンピングカー用に作られてると思うから、そのタイプって。
電力だね。
うん。その辺のやりくりなんだよね、難しいの。
そうだね、
うん。結局だからなんですよ、何十年経ってもエアコンの室外機小さくならないじゃないですか。
そうだよね。
ってことは結局あの、小さくするのって無理なんですよ、性能ある程度
も、う
ん。
そうだろうね。もうあれぐらいはいるってことだもんね。
うん、だってエアコン作ってるメーカーがあの、何、40年前と今と全然大きさ変えられてないわけだから。
そうだな。そう言われてみればそうだな。う
ん、そしたらもう能力イコールあの、室外機部分の大きさになっちゃうんですよ。
うん。
うん。
ってなるわな。
うん。
だからあれなんだよね。ハイエースって実はあの、お腹の部分にスペアタイヤがいるのよ。
あ、はい。ハイエース。ハイエースのお腹ってどこ？
だから下だよ。
車体の真ん中。
車体の下。
ふーん。
で、それの、まあ、要は後ろの方に一個あるのよ。で、うん、そういう、だからこ、トランスポーターとかさ、キャンピングカー作る人たちは、そのスペアタイヤを取って、そこに室外機仕込んだりするんだって。
へ
ぇー。家庭用のやつとかね。
へぇー、すごいね。
うん、家庭用の小型のやつを、あの、もう冷房機能しかない小型のやつが、かろうじて一社かなんか売ってて。
冷戦か。
うん。それをつけたりするみたいよ。 まあそうなるともうお金がすげえ高いけどな。
いやそりゃそうだね、う
ん。大改造しちゃうからね。
まあでね、うん、動かせる電力もどうするんだって話。
そうなるからね。
結局そこだよね。
だから本当にこれどうなのか、だからこれどうしようかな、発注しようかな、どうしようかなってすごい悩んでます。
いや、夏場動くんですか？
いや、動かないけど、いずれにしろでも、ハイエースの中で中継本部があったら、必然的に必要になってくんだろう。
いや、だからハイエースで中継を今年の夏することがあるんですか？
いや、今年の夏しなくても来年の夏もあるし、それで、鶴沖縄は毎年やってくるわけだよ。鶴の沖縄は11月でも灼熱だろう、あれは。
天気がいいとね。
暑すぎるから、その対策はいるわけだよ。晴れた時の徳相模でもいるわけだよ。暑いもの、とにかく。で、特にやっぱパソコン分回すから、それを相殺するぐらいの冷房能力が欲しいじゃん、やっぱ。
そう、むしろ人間よりもパソコンの熱をなんとかしてあげないと。
そうなんだよ、そうなんだよ、そこなんだよ。
パソコンが動かなくなったり、性能落ちたりすると困る。
そう、それが困るかなっていうのもあるんだよ。だから、これ、一個どうにかしとくかって、すげえ思ってんの。
まあね、あればいいよ。私、去年はね、鹿児島で本当に死にそうになった。
鹿児島暑かったよね。まあ、あれ、ちょうどね、日陰なんか入れさせてもらっても暑かったもんね、あれ。
で、またなんか、その、パソコンのよ。パソコンのなんか排気が、もろにこう足にかかるような感じになってしまって、焼けるぐらい暑かった、もう気分悪くなって、動けなかった、終わった時、
だろ
う、
そうなんだよってなるだろう、難しいんだよ、今ね、チャットの方でね、室外機を屋根につけられないのかなとか、つけれるのよ、でも、つけちゃうと、あれなんだよ、構造変更しないとダメなのよ。
ああ、そうか。
そう。ってなると、ハイエースで室外機までやっちゃうと、ハイエースあれ、普通車、まあ普通車っていうかあれは、軽貨物になるんだけど、あれ、目いっぱいのサイズなのよ、あれって。
ああ、そういうことか。
だから、室外機1個乗っけちゃうと、もう1何倍になっちゃう。
ああ、
そう。そう。したら高速代もめちゃくちゃ上がるわけ。
車検も変わってきますね。
そう。だから、ハイエースのでかい方があるじゃん、その研さんが乗ってた、あれは、あれだけど、キャラバンだけど、もうワンランクでかいやつ。あいつはもう元々1ナンバーなんだけど、要は、あいつをベースに、要は8ナンバー登録、キャンピングカー登録をするのよ、ほとんどは。で、キャンピングカー登録って昔は8ナンバーで簡単に取れたらしいんだけど、今はうるさくて、ね、シンクがついてないといけなかったりするんだよ。
へ
ぇー。流しですか？
そう。
そこが基準になるんだ。
なるの。
へぇ
ー。それと、人が立って、直立できるサイズ。天井までの高さ。
ほう。
で、ハイエースの一番でかいやつでも実は立てないんだけど、要はね、さっき言ったタイヤスペースの部分をくり抜いて、そこに床つけるのよ。そうすると、こう、穴ぼこになる、そこだけ。そこで天井稼ぐの。
床を下げるんだ。
そうそうそうそうそう。
もうなんか、何がしたいのかよくわかんないね。
いや、そういうノウハウが、やっぱり、キャンピングカー作る人たちのノウハウなの。
はぁ。
で、すごいよ。だから、その辺のノウハウって、あれ調べていくと。
はぁ。
もうギャグだね、それ。
だから、ハイエースのサイズでキャンピングカー作るって、そもそもが難しいんだけど。それで無理くり作ったりするわけ。だから意外と室外機上につけたりと難しいんだよ。って感じなのよ。だからそういう意味ではこういうのが一個ね、手軽なやつがあると。いいんだけどなって感じだな。だから
ないよりはマシでしょうね、やっぱ。
マシ。ないよりは全然マシ。
冷え。なら人間が涼しいと感じないにしても、なしよりは絶対いいはずなんで。
そうなんだ。
少なくとも38度か35度になるだけでもマシです、
ね。マシだからね。
パソコン的にもそっちがマシですからね。
だからまあ、ちょっと発注しちゃおうかなと今は揺れてます。また発注したら動画にしちゃおうかな。
そうなんだ。
と思ってますよ。
うん。
あの、2台比べてみるっていうのもありかなとは思ってます。ね、うん、クリラジチャンネルの方で公開しようかなと。
YouTube ね。
YouTube の方でね。
なるほど。
夏の灼熱暑い、あの、2時ぐらいとかに、うん、あの、どっちを使って30分回したら、あの、何度下がるか下がらないかみたいな。
うん、そうだね。
そういうのが欲しいですね。
まあ、本当にね、去年の新宮は地獄だったからね。だから、熊野の前だから3月、ね、違うな。4月ぐらいに行ってんのかな。それでもめちゃくちゃ暑かったんだよ。
うん。
まあ、南国だもんね、あの辺は。
まあ、暑いとこではあります
から、ね。ああ、めちゃくちゃ暑かったんだよ。あの、ちょうど、あの、いつ、ステーションホテルの後ろの駐車場で寝てたんだけど。
はいはい。
あ、こう便利にじゃん。うん。歩いてローソンも行けるし。
うん。
で、ちょうどあの、日陰になる木があったりもするんだよ。で、安いしね。うん。で、ここでいっかと思って寝てたんだけど、もうめちゃくちゃ暑かったから。もう夏場ってほんと、正味3時間、4時間ぐらいしか寝れない。
へ
ぇ暑すぎて。って感じになっていくんだよ。
うん。
いやーってなるよね。だからちょっとこれ試してみたいなと、今のところ思ってますよ。
うん。
まあ、ぜひ。あの、だから、でもこういうの一個持ってたらさっき言ってたさ、その、なんかあって、災害があって、車の中で夏場っていう時も、まあまあ、ないよりはいいじゃんってことになっていくから。
まあね。
うん。
これとね、ちっちゃい小型の扇風機あるだけでもだいぶマ
シ。だいぶ違うと思うね。うん。で、夜中の通販とかであるね。
うん。
卓上クーラーみたいなね、やつがあるのよ。
あ、どこにでも持ち運べますよって、なんか、生かした腕の細そうなお姉ちゃんが軽そうに持ち運ぶあれでしょ、
うん、で、何要は、マックの昔のあったキューブみたいな。
はいはいはい。
あんなやつ。
四角く可愛く作ってあるやつね。
そうそうそう、そう、うん。あれ結構いい値段で売ってるんだ、あれ通販ね。
うん。
7000円ぐらいするのかな。
へぇ、結構するんだね。
でもね、全く同じものが Amazon で2000円ぐらいであります。
あら。
で、それはもう一昨年ぐらい導入してます。
うん。
要は水を入れるのよ。
うん。
うん。
で、その気化熱、気化熱でいいのか？要は、その水入れてフィルターに吸わせて、その後ろからファンが回るの。
うん。
だから、そのフィルター通るから涼しい風が来るよっていう代物なのよ。
うん。
確かに涼しい風は来る。
うん。
でも、水がすぐなくなる。
あ、すぐってどれぐらい？
もう3時間も回してたら、もうカラカラになってる。だから3時間おきに水入れないといけないとか。
結局寝れないっていうね。
なんなんだこれっていう。だから、車中泊の暑さには全然耐えられない。
あとそれって、なんだ。当然、熱を外に逃がしてるわけじゃないから、
うん。
そいつが動いてる分熱を発すわけですも
んね。うん。
で、さらに、水を浄化させてるってことは湿度も上がるわけですもんね。
そうそうそうそう。
だからトータル、車の中の気温と湿度は、湿度は上がるわけですもんね。
そうそうそうそう。それどうなのかっちゃ話なんだよ。
そうそうそう。現実的に言うと、より深い度が増しているっていう。
うん。感じもしなくはない。
そうそう。
だからまあ、確かに仕事してる時にちょっと、顔とかね、もう涼しい気分にするみたいには使えるけど。
うん。
扇風機のちょっと、もうちょっといいやつ。
そうそうそう。でも、あれ、そのファンの部分って、よく見るとパソコンのファンだからね。
そうなんだ。
だってあれ静かでブンブン回るからいいじゃん。確かに、性能はいいんだよ、あのファン。
うん。
で、その程度なのよ、あれ。だからあれをね、夜中の通販で、5、6000で買うのは得策ではないよ。
パソコンパーツとケース買ってきて自作してもいいぐらい。
できると思う、あれは。うん。っていう仕組みだね。一応持ってるけど。
まあ、BJ の用途には合わない。
合わなかった。全然合わなかった。
うん。ただ、寝つくときだけちょっと涼しく寝たいな、みたいな人には、お家では、
ね。あ、お家ではいいと思う。
いいかもし
ん
ない。
うん、エアコンは苦手だから窓開けといて、とか。
うん。
で、ちょっと空気通るようにしといて、それならありかな、と。いうふうに思うよ。
うん、
まあね、各社はいろいろチャレンジしてこういうの出してもらいたいな、とは思うけどね。
うん、
まあ一番いいのはあれなんだよな。まあ、その中でだから一番いいのはね、やっぱりあれなんだよ。EV 化なんだよね、車の。
まあそういうことです。
そう。バッテリーで動きゃ、そのバッテリーでエアコン動かせるからね。
そう
なんだね。
うん。だから、ハイエースが、まあ EV 化したらどえらい、700万ぐらいしちゃうだろうな、多分。 よ。絶対買えないやってなるから。
高いでしょうね、
絶対。うん、絶対高いよ。あの、一応、日産バネットってやつか。
うん。
要は、あの、日産の、だからハイエース型のキャラバンよりも、もう一回りちっちゃい、ちょっとその、なんていうの、うん、ボンネットがあるタイプの、
うん。
車があるんだよ。それもね、俺、一番初めに検討はしたんだよ。
うんうん、
で、それの一応あれもあるんだよね。それは EV があるのよ。
へぇ、
だからまあいいかなとは思ったんだけど、やっぱちょっと狭いから、
うん、
機材車にするにはちょっと辛いかなってんで却下したんだけどね。
うんうんうん。
それ EV で500万ぐらいだったっけな。
へぇ、
でもしたら止めたままでも EV だからね、結局バッテリーがありゃもう全部回してもいいし、
うん、
パソコンの電源も全然そこで取れるから、
うん、
ありっちゃありなんだけどとは思ったんだよね。
うん、
難しいよな、この辺がな。
そうだね。
うん、まあまあ、ちょっとね、これ、まあ一応まあ、この感じじゃ、ほぼほぼ発注するような気がするので。まあまた、あの、到着したらレポート楽しみにしてくださいということですな。
うん。
で、次、タロケン行きますか。
はい。
うん。
まあ、この季節暑くなってきまして。
うん。
まあ僕、汗かきなんで、うん、汗をよくかくんですけど、
うん、
そうすると、メガネをかけてる子、耳の付け根のところがね、かぶれてくるんですよ。
あー。
で、まあ、それは毎年のことなんですけど、
うん、
まあ、で、薬多少あんまりひどいときは、すね塗ったりとかして、ね、まあ、大体やり過ごしたりとかするんですけどね、
うんうんうん。
今年はなんか、やけにそうなるタイミングが早いんですよね。
へぇ、
で、しかも耳、メガネのしてるところだけじゃなくて、その周りとかもなんか、かゆいところ広がってきて、
うん、
なんか薬も普段使ってるやつよりも、なんか強力そうなやつとか塗ってもなんか収まらなくて、
うん、
何なんだろうな、これストレスなのかなとか最初思ってたんですけど、
うん、
待てよと思ってよく考えたら、うん、これマスクのせいじゃねってことに気がついたん
ですよ。まあ
そうだね、うん、
そう、マスクを右にかけててなおかつまあメガネもかけてて、
うん、
要は普段よりもさらに刺激が増えてるわけですよ、
うんうん、
でまあ素材とかもいろんな関係もあるんでしょうけど、
うん
うん、
多分それだなっていうことに気がつき、
うん、
でまあでマスクの方は、耳にかけるところが、平たい太くなってるようなやつあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
あんまりこう、刺激がない、少ないよって。うん、まあ、それを売るようにしたんですけど、
うん、
まあ、でも、どっちにしても、メガネかけてる時点で、マスクなくても、耳かゆくはなるんですよね。
うん
うん、
そうしたら、これ、メガネの底の部分をなんとかするしかないかなと、
うん、
思い、耳にかけなくてもいいメガネってないのかって探し見た
ん
です、
うん
うん、で、まあなんだ、後ろにこう紐みたいになるって頭の後ろに止めるようなやつとかもある、
うんうんうん、
ああそうだね、
うん、まあそれがどうかなという感じで思ってて探していたところ、
うん、
できたのはこのジーンズ の、うん、ショートテンプルっていうタイプのメガネ、
うん
うん、
ツルはあるんだけど耳にかけるんじゃなくって、まあなんだろうな、頬骨のあたりに引っ掛けるみたいな感じ、
うん
うん、その頬骨ぐらいのところまでしかその横のツルのところがなくって、ちょっとツルの部分が狭まるような感じになっていて、
うんうん、
まあプラスチックなんで柔軟性あるんで、
うん、
それでこう顔で挟むみたいな感じなんですね。
まあショートテンプルだからこめかみだよね、多分、ね。
まあこめ
かみ。こめかみよりちょい下に見える、ね。
もうちょっと下。
うん。
もみあげのあたりとか。
うん。
で、あとは鼻のところに乗っけるやつ。
うん。
それだけで支えるっていうタイプのメガネなんです。
うん、う
ん。で、でただジーンズの方で通販とかでもあったんで見てみたら、うん、なんか通販でもなんか在庫ありませんとかなってて、
うん、
でじゃあ地元のショッピングセンターとかにジーンズあるん で、うん、で見たらなんか在庫三角とかになってるんであるんかなと思って行ってみたら、
うん、
いやうちでは使ってないですと言われて、
うん、そうなんだ
三角って何よじゃあ
三角じゃねえのかよと思ったんだけどあるんじゃないのと思ったんだけどなんかそのこと言われて、
うん、
でしょうがないんでもう在庫オンラインのその在庫を確実に丸になっているところで一番近いのはどこかなと思って探したら、
うん、
富士宮のイオンの中にあるジーンズが一番近かったんですよ。
ほうほうほうほう。
で、でも行ってないって言われたら嫌だから一応電話して聞いたら、はい、ありますよと。
おぉ、
うん、
言われて。
来た。うん。
で、行ったらすぐできるんですかって言ったら、まあ通常、ちょっとお待ちいただければ、在庫のがあれば、その場でできますよってことだったんで、うんうん。で、昨日、富士宮まで行きまして、
うん。
うん、しかも久々に電車に乗ってですね、
うん、
富士宮まで行って、うん、富士宮の駅の駅前にあるイオンの中にあった。
ああ、そこか。そこ行ったわ、俺。
あ、そうなんだ。
イオンの中で寝たんじゃなかったっけな。違うかな。
まあ、相当広し、なんか、寝れそうなスペースもありましたね。
そうそうそうそうそうそう、そう。暑くて、この中で寝とけばいいか、夜、と思って寝たような気もすんな。
そう、そこの2階にあるんですけど。
お
う
お
う
お
う、うん。で、そこに行ってきて、で、まあ、今のメガネ作ってもう3年ぐらい経ってるかな。
うん。
ちょっと度とかも変わってるかもしれないし、と思ってて、うん、あとはなんだ、遠近両用で前作ったんですけど、うん、今まで使ってたメガネは。
うん。
う
ん、
もう最近なんか近いとこ見るときはどうせ見えないんで、もう外してるんですね。
うん、なるよね。
だからもう結局遠近じゃなくてもいいじゃんっていう話になるんですけど。
うんうん、
で、そんな状態で、まあ、それもあって、で、まあ、度も測ってもらわなきゃいけないから、
うん、
で、ショートテンプで店に行ってありますかって言って、うん、こちらですってちゃんと展示がしてあって、
うん、
一応ちゃんと試しにかけてみて、
うん、
まあ、そのままこう、首を多少振り向いて横見たりとかしたんですけど、うん、まあ、安定性も思ったより悪くなくて、
うん、
まあ、これなら大丈夫かなっていう感じだったんですね。
お
で、値段が8000円。
おう、
うん。税込みにした8800円。
だからあれだよね、ジーンズだったら、レンズ付きでその値段ってことだよ。
そうですね。
うん。
はい、うん、で、じゃあ、もうお願いしたいんですけど、みたいな話で、まあ、その場で視力測ってもらって、
うんうん、
で、これになります、みたいな感じで。うん、で、まあ、特にもう遠近両用じゃなくてもいいです。
うん。
で、特になんだ、何ブルーライトカットとかもいらないんで、
うんうん、
普通のでいいですって話で、うん、あ、じゃあ、フレーム選んで、あ、これならありますってことで、うん、その場で作ってもらって、
うん、
トータル店に行って2時間、うん、2時間半はかかってないから、
うん、
で、もうできてもらって帰ってきました。
うん、
で、まあ、久々に、なんだ、まあ、県内だったら誘導してもいいってことになったので、
うんうん、
最初は熱海あたりに行って温泉に入ろうかなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんか熱海とか伊東とかあの辺のホテルの値段はもうなんか普通の値段に戻って特に安くないんですね。
東京の人たちが意外と行ってるって話だよね、あれ。
みたいな感じ。
うんうんうん。熱海とかは。
そう。で、なんか手頃なところないのかって思ったら、伊豆半島の先端の下田だったらなんか手頃なところあったんで。
おお、
じゃあもう下田行けと思って。
おうおうおうおう。
で、新しくできたメガネをもうすぐかけて、
うん、
その電車を乗り継いで、下田まで行って、うん、昨日下田に一泊してた
の。おぉ、
で、また帰ってきてくらいでももうずっとこのメガネをしていたんですけど、
うん、
まあ、丸一日使っても全然、落ちたりとかそのこともなく、
うん。
うん。違和感もなく、で、軽いんで、やっぱ楽で、うんう
ん。そうか。
うん。なんで、もう、この後はもう今までのメガネは多分使わずにずっとこれ使うと思います。
楽なんだね。これ今、ライブ見てくれてる人で、チャットで俺も持ってるっていう人いるよ。
あ、そうな
の、うん、
うん。
だから激しい運動するとどっか行っちゃうとは言い換えて
あるけど。思いっきり首を振りまくったりすると飛んでるかもしれないけど。
っていうことだろうね。
うん。
でも、つけ心地的には悪くないんだ。
そうですね。
へぇ、
うん、うん。で、ただ、なんだ。基本的にレンズ自体ちっちゃめだし、
うん、
やっぱ重さの関係もあって、ちょっと真ん中寄せになってるんですよ、レンズの位置が。
ああ、はあ、はあ、はあ。
なんで、左右の枠が視界に入ります。
ああ、なるほど。
だからそれが気になる人は、ちょっと向いてないかもしれない。
っていうことなんだ。
うん。ただまあ、普通に前、まあ、あるいはまあ、横、そんな横向きときだっても首をそもそも横に向ければいいんで、
うんうんうん、
正面向きながら横目で、すごい右の端っこを見たいとか、そんなことをしなければ、
うんうん、
まあ、別に問題はないです。
それはあれだよね、その、つるが短いか長いかっていうよりも、
うん
うん、このシリーズのフレームの大きさがタロケン的にそう感じるってことだよね。
まあそういうことですね。
うんうんうん。
うん、いやで、多分、レンズが多分外に行くと、多分支えられないんだと思いますよ。
ああ、なるほど。
うん。結局耳とか乗っかってるわけじゃないから。
うん。
ああ、
う
ん。
だから鼻に向けてこう力点が いかないといけないっていうイメージ
なん
だ。
真ん中に寄せないと。
うん。
なおかつ、まあ軽量化するのもあると思う
ん
ですけど。
うんうん。
こういうのもあって、真ん中寄せになってるんで、一応これ、フレームタイプ、丸めのやつと、ちょっと横長のと2種類あるんですけど、
うん。
本当に丸に近い方だと、本当になんだ、大学教、なんだ、 なんかわかんないけど、うんうんうん、映画とかに出てくる
博士みたいになっちゃう
と。そうそうそう、あんな感じの、あんな感じの本当に丸で真ん中に寄ってるメガネみたいな感じになるんですよね。うんうん、なんで最初は丸にしようかなと思ったけど、思ってたより小さかったんで、うん、あ、これはちょっと横長の方がいいなと思って、横長のフレーム選んだんです
よ。そうか。
うん、それでもまあちょっと、視界の端に枠が来るぐらいには感じにはなります。
うん。
まあでも、まあ、まあ、ちゃんとこれ非球面レンズ使ってるんで、結構、うん、レンズの端っこの方を見てもそんなにボケたりとかもしなくて、ちゃんと見えるし、まあ日常的に普通に使う分には十分かなって感じですね。
そうだね。まあこれ、なんかホームページの方にも書いてあるけど、
うん、
確かに VR のヘッドマウントディスプレイとかやった時にいいよね。
うん、そうそう、そういうのにもいいはずなんだ
け
ど、何か他にさらに耳にかけるってものをした時に絶対こっちの方がいいはず。
そうだよね、
うん。
って言われてみれば、それ用に使い勝手としてはあるよな。
うん、それ用に買ってもいいと思います、
ね。うん、って思うね。
え、タロケン視力どれぐらいなの？裸眼。
裸眼だともう、人の顔があんまりわかんないぐらいの感じ。
まあ 0.1 はない人？
0.1 はあるのかな、ギリぐらい。片方はあるかもしんないけどぐらい。
っていうぐらいか。
ですね、うん。
そうか、それでもそんなにレンズはの重さは感じないんだ。
うん。レンズは非常に薄いです。
最近よくできてんもん。でさ、俺もね、たまたまこの間メガネ屋行ったんだけど、
うん、
今あれがいいらしいよ、中筋が。遠近っていうメガネじゃなくて。
ああ、そういう意味か。中距離ってことね。
中距離。で、ただしこの中近レンズは、要は遠距離の視力が悪くなるから、車の運転がダメなんだって。
ああ。
うん。でも、要は結局さ、今なんか中ぐらいが見えなくなってきてんじゃん。近いともう見えないし、みたいな、一体これどうやって見るんだよ、みたいな、ことになっちゃうじゃん。
目がつけたままだと、ね。
そう、うん。それが、メガネ屋でちょっとそれ用にしてもらって、カチャって変えるやつで見たんだけど、
うん、
見えるのよ。
へー。
あ、これ見えやすいな。だから、2本持った方がいいって言われた。で、その中近レンズが最近すごい性能が良くなったんだって、ここ1、2年で。
この1、2年で
って言ってたよ。
へぇ。
だから、本当はだから、その、中近のメガネやってると、車はダメですって言われるんだけど、
うん、
一応見えるんですけど、とは言って。そのレンズの性能が上がったから。
へ
ぇ。とは言ってたけど、これ、すごいねってなったよ。
あ、そう。
うん。
まあ、多分あれなんでしょうね。性能が上がったってより、そういう、なんだろう、昔だったら、高くなってたはずのレンズが安く、そういう作れるようになったよってことでしょ、きっと。
そうそう。それとやっぱり何、うん、その、要は、なんつうかな、普通の遠近だと遠くがはっきり見える。で、近くもはっきり見える。で、中間がボケて、俺たちにはね、見えづらくなるとか。で、
まあ、真ん中で分けてるわけですもんね。
そうそうそう。そこのね、なんか度数の差が強ければ強いほど、その真ん中が犠牲になったみたいなのを、なんか、その、で、要はその差が激しければ激しいほど、メガネの3分の1に満たない範囲に、要は、その、老眼鏡が入ってるっていうイメージだから、中近っていうのはこれが半分ぐらいあるんだって。
ああ、そうか、極率が変わるところをうまいこと合成できるようになったんだ。
っていうことみたいよ。
あ、なるほど、そういうことか。
だから、その下で見るっていう意識がなくても、ちょっと見るだけで見えちゃうっていうことが今可能になってんだって。
ああ、
なるほど、そういう複雑なレンズを、安く作るようになった。
見たよ。
ああ、なるほどね。
だから、確かに老眼の方が悪くなってるから、遠くはそんな変わんないですって言われたのよ。だから老眼の方が悪くなってから、
うん、
中近の方がいいと思いますよって言われて、で、その、ね、車乗るときには今あるメガネをつけとけば、
うん、
遠くの視力は変わってないからって言われた。
うんうん、
本当だから、今毎週 NBA のゲームやってるんだけど、
はいはい、
見えないんだよ。だから、シュートするのにね、このバーが、ゴルフゲームみたいにバーがビヨーンっていくのよ、一瞬で。
うん。
そのちょうどてっぺんで離さないとシュート入んないのよ。だから、全然入んないの、シュートが。見えないから。フリースローとか外しまくるのよ。
うん。
見えないんだよ、そこ。シビアなところが求められるのよ。
あ、そう。
外しまくるんだよ。だから、身長が低いくせに、でかいプレイヤーがいるところに切り込んでいかないといけないわけよ。それは度胸がいるんだよ。ブロックされそうだから。できれば、中距離ぐらいでシュート打ちたいんだけど、全然入んないの、それが。
それはあの腕のもんじゃなくて、メガネの。
メガネなんだよ。だから、メガネ欲しいなと思って行ってみたんだ。
それはメガネ買い替えた方がいいっすね。
そうなんだよ。全然見えねえってなっていくんだよな。
いや、でもさ、そんだけレンズの性能が上がってるんだったら、メガネ今時期、買いに行ってみた方がいいね。
と思うよ。だからこの話聞いて、その中金ってちょっと見せてくださいって言ってみるのは絶対ありと思う。
いや、まあその中金にするのか遠近にするのかっていうのもあるけど、なんだけど、ほら、やっぱりメガネはさ、一回かけたらなかなか買えないじゃない。
そうなんだよ。そうそうそうそう。そうそうそうそう。
で、ね、昔に比べたら全然金額安いしさ、そうやって考えたら、ちょっと今、新しく、せっかくの10万円で、新しくしてみたらいいよね。日常が変わるよね。
と思う。
うん。そうですね。
うん。だからほんとその中金をつけた時衝撃だったもん。うわ、これすげえ楽じゃんってなったね。っていうぐらい、だから本当にここ1、2年でそれがちょっと変わって、すごい使いやすくなってますよって言ってた。まあこれ、
カタログとか見てもなんかいろんなのがあって、何花粉カットレンズがあるんですね、花粉。
すごいね、そんなんだ。
どういう原理でやるかよくわかんないけど。あとはなんだ、メガネのつるの、レンズの横のところに、水に浸したなんかこれ、なんか保湿する、水分含んだものをちょっと入れておく場所があって、そこからこう何、じんわりこう水分が出ることによってドライアイを防ぎますみたいなのとか。
すごいね、そんなもんの。
複雑。そう。へぇー。
でもしかも値段的に1万円ぐらいで買うんだったらなんか3つぐらい買ってもいいのかと思ってるんですけど、
まあでもそれぐらいの値段になったもんね、本当に。
いや、今回も買ってみて、まあ何、耳の負担もあるけど、でもやっぱり通常の耳かけです両方欲しいかなと思ったら最後2つ買ってもいいかなとか思って
る、ね、そう
ぐらいの気持ちで言って、まあ1個でいいから、あ、いいやと思ったんですけど、気持ち的にはもうそれぐらい気軽に買える感じです
だよね。
あとは、DJ が前言ってた、何カパって上に上がる、サングラスの形のやつもありましたよ。
あ、ほんと？
へぇー。
ジーンズメガネ？
うん。
あ、そうなんだ。それも買おうかな。それいいな。ジーンズ行ってみようかな。
で、ドツキレンズの、とこに、まあ、正面からカパってはめてサングラスになるんだけど、そのまま外すこともできるし、上に跳ね上げもできるっていう構造でした。
わぁ、それいいね。
うん。あ、これ BJ 向きちゃんと思ったんですけど。
うん。
どんなところでも BJ のことを思っている。
跳ね上げも欲しいし、その確かにかばってはめてサングラスみたいにもしたいんだよね。
うん、それできるみたいです。
いいよね。
うん。
まあ、だからやっぱそうなんだよ。だから本当やっぱ中くらいが見えなくなるから、メガネ外しちゃうんだよね。外すのがめんどくさいんだよな、本当に。
あ、もうなんか会話がさ、年寄り臭いんだけどさ。
大丈夫。
いや、なんだけどさ、実際さ、その、うまく生活しようと思ったらさ、本当メガネなんか、用途に合わせて何種類かを持ち歩かなきゃいけないような、お年になりましたね。
まあね。でも、ほんとそれができるよ。だから、俺が高校生の時とかすげえ高かったもんね。
いや、すごい高かったですよ。
俺も、だから、中学、高校の頃ぐらいから、その乱視が入り始めて、なんか1本6万だかとか。
うん、高いとそうですよね。
ね、なんかすげえ高くねえかってなっていったもんね。
そんなぐらいでしたね。
そう。
で、3万とか。
そうそう。
それぐらい価格でしたからね。
そう。って考えると、ほんと、もう2、3本買っとくかができるからね、今。
うん。で、これのホームページにも書いてあるんだけど、このショートテンプルだと、横に寝転がって見るときでも、邪魔にならないっていうか。
そうね。
うん。
痛いじゃないですか、
うん。
それも邪魔にならないから、そういう時も楽なんで、なんだか、なんなら寝ながら iPhone 見る用に1個買ってもいいぐらいな感じで。
そうだね、本当に。それもありだよね。
本当ね。
うん。いや、いい時代になりましたな。
いやいや、本当だよ。
うん。
そうね。
なので、まあ、ぜひね、いろんなとこでタロケン見た時には、これをね、 まあ、これがショートテンプルだなと思っていただければと思いますね。まあ今これぐらいパンチがあってもいいだろうって感じするよね。
いやパンチってそんなにパンチないでしょ。う
ん、そうかな。
そこまでだってねえ、なんか違和感ないくない？
うん、あのね、僕も実際見た目違和感あるかなと思ったんですけど、うん、かけて自分で鏡に立ったら、
うん、
あの何、結局テンあのつるのとかが耳まであったとしても、
うん、
髪の毛で隠れるから見えないんですよどうせ。
あ、まあそりゃそうだね。
うん、だからパッと見わかんないんです多分。
そうだね。
うん、だからあのツルツルで髪の毛ない人はわかる感じですけど、普通にもみあげまで髪あったら多分わかんないんです
よ、ね。髪あってもなくてもさ、その、うん、前から見た分にはそこまで気がつかないし、
まあ、まあ前から見たら即そうですね。
うん、そんなに違和感ないと思うよ、思ったほど。うん、
思ったことないです見た感じ自分でやっても
。でも俺あれなんだよ、本当あのかます用のメガネが欲しいんだよね。
何をかますの？何をかましたいの？
この
誰にかますの？
プロデューサーですみたいな雰囲気を醸す、その下だけフレームがついてるみたいな高慢チキなフレームあんじゃん世の中
高慢チキって言うなよそれ使ってる方もいるんだから。
あるじゃんなんか、うん、
それも確かそんなのもありましたよ。
あ、本当それかます用のやつが欲しいんだよね。
かます用2個買えばいいんです
よ。そうなんだよな。
私昔下だけ持ってたんだけど、やっぱり、あの、強度はちょっと弱い。
まあね、なる
よね。なるからね、うん。BJ みたいに雑に扱う人には向かないかもね。
うん、そうだね。でも俺なんだよ、俺今つけてんのもジーンズメガネで買ったけど、これ結構持つんだよね。だからあの、傷コーティングとかも年々良くなってんだろうね。
ああ、まあそういうのもあるでしょうね。
ね、昔はもうほんとちっちゃい傷ってすぐひっきりなしついてたってイメージあるんだけど。
うん。
これを、俺はだから風呂入るのにも絶対外さないから。
ああ。
もうだから値段安くなってるからもう壊れてもいいから、風呂場で外すのも嫌なのよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからもう何であろうか全部やるけど、未だにまだそんなに傷ついてないから。うわ、うん、強くなったねとは思うよね。
強くなったね。
うん。いや、多分、あの、あれだと思います。あの、スマホのレンズが良くなってるのと、一眼のレンズが安くなってるのと、多分全部絡んでると思います。
ああ、なるほど。そういうことか。で、レンジの技術がやっぱりいろいろ上がっていってんだな。
技術が上がってるのと、あと、低コスト化してる。
そうか。
多分一緒だと思います。
そういうことだろうね。
うん。
うん。うん。だから、ほんとそういう意味では、もうね、メガネかける人はいくつもっていう時代ですよ。
まあね、うん、3つぐらい用途に合わせて持っててもいいかもしれない、
ね。そうだね。
いっぱいいる、いっぱいなんかバッグを大きくしなきゃいけないね。
うん。
まあでも軽いから、本当に2つくらい持ってても全然大丈夫じゃないかな、きっとこれは。
っていう気はするよね。
うん。
うん。まあまあ、あの、ぜひね、あの、その老眼で悩まれてる方、あの、中金。
もうそんな人ばっかりだよ、うん、こんな番組聞いてるのは。
クリラジチャンネルの、あれを分析を見たら、
うん、
もうドストライクだよ
平均年齢が、
うん、20代が10代は当然いないよね、うん、20代が 0.5% ぐらい30代が 20% ぐらい、うん、そっからだよ急激に上がっていくのは
なるほど、
ああだからすげえ参考になると思うの。
なるほど、
ああ中金ですね、っていうことです。じゃあ最後、コロンさん行きましょうか。
はい、
うん。
私ね、なんかね、久々これかーと思ったの。参考レアモノショップ。
うん、
今、参考、うん、ただの参考になったの、
うん、
わかんないけど。でね、たまたま見かけた、
うん、
シワを伸ばす乾燥機、アイロンイラーズ2。
おー、また面白いね、こりゃ。
これがね、うん、なんだろう、この、なんて言うんだろうな、ワクワクするっていうか、ちょっとテンション上がるんだよね、これ見ると。
うん、
ね、
うん、
何かっていうと、まあ、シャツ、
うん、
皆さんね、まあ、BJ とタロケンは関係ないだろうけど、うん、お勤めされてる方は、一般的には、うん、シャツ着るじゃないですか。うん、洗濯するよね、アイロンかけるよね、うん、もう超めんどくさいよね。
面倒くさいだろうね。わかるわかる。
ここをピチッとしたいのに、うん、こっちにシワが入っちゃうみたいな、うん、いつまでそんなことをやらないといけないんだって思うんじゃない、うんうんうん、特にこの今から暑くなってくると、うん、アイロンかけるのってすごい暑いのよ、
うん
うん、でそんな悩みを解消してくれるこの1台、
うんうん、
あのね、まあ仕組みとしては布団乾燥機だよね。
そうだね。
ああ、そうか。
温度がある程度設定できるのかな。で、タイマーが設定できて、うん、あ、温度の設定はあるのかな？どうなのかな？タイマーの設定はさっき見たんだけど。
うんうん。
で、空気をわーっと出すのよ。
うん。
で、その、例えばシャツだったら、うん、シャツ用の、型があるわけ、
うん、
風船みたいな型が、
ほう、
それにシャツを濡れたシャツを洗濯してね、うん、濡れたシャツを着せて、
うん
うん、
でスイッチ入れると、
うん
うん、
まあ見てはないけどおそらく空気がわっと入ったらブクブクブクって膨れると思うんだよ。
あ、内側からってことか。
そう、うん、そして人型にずんと立つという、うん。
だから、そのいい形のテンションをかけるから、シワがつかないってことだよね。
あ、
そうそう。その、テンションかけて、うん、ピシッとした状態で、熱風で乾かされるから、シワも伸びて、アイロンいらずと。
ああ、これ偉いと思うな。面白いね。
で、その、人型と、ズボン型が確かついてるって書いてあったと思うんだよね。
うんうん
うん、人型の M と L、
うん、
そしてズボン型が3種類のそのエアバッグがついてる。
すごいよね、このズボンパンチあるね。これ犬神家の一族じゃんね。
楽しいよね、うん。これすごいなんか、愉快な気持ちになれると思うね。
これ、あれだよね。湖から出てたら、金田一耕助走ってくるよな。
これ夏の何、納涼大会とか。
おぉ、パンチあるよ、これは。
ありますね、これはね。
多分、自分で欲しいなと思って買って、うん、さあ、使いましょうと。
うん、
で、
うん、
お風呂に入ってる間に、うん、ちょっとセットしとこうか、と。
うん、
で、お風呂上がって、部屋に入ってきたときに、うん、自分でやってるのに、
うん、
見たら、おーって、きっと驚くよね。
間違ったの忘れて寝て、夜中にお茶飲みに起きたら、ひっくり返りますよ、これ。うん、
夜寝てるときにしようとか思ったらね、
うん、
ちょっとなんかの弾みで目が覚めちゃったりすると、
うん、
かなりビビると思うんだけど、
うん、
それを想像するだけで楽しいんだよね、なんか。で、ちなみにシャツだったらね、
うん、
仕上がり30分。
はあ、そんなもんなんだ。
電気代17円。
へぇ。
で、ズボンだったら、
うん、
まあ、ジーンズ1枚の場合は仕上がり約100分。ジーンズって言ったら暑いからね。
暑いからね、
うん。
でもジーンズはシワになってもいいんじゃないのとは思うけどね。
いや、ほら、カラッと洗濯した後すぐ履きたいとか
さ。ああ、なるほど。
明日履き
たい。ああ、まあそうだね、うん。
で、電気代が56円。
うん。
いや、なんか、楽しくないですか？いや、便利だなとも思うし。
うん。うん
うん
うん、
なんか、ちょっと気持ちがね、ハッピーになれると思うのよ、これ。
うん、
で、なんとね、さっき最初に言いましたけど、アイロンイラーズ2なんですよ。
うん。
ってことは、1があったんだね。
ああ、改良してるんだろうな。
で、その、違いは何だろうと思って、さっきザザッと見てたんだけど、
うんうんうん、
どうもね、その、エアバッグの種類が増えたみたい。う
ん、へぇ
ズボンってのはね、なかった。みたいよ、ワンには。
ほう、
まあざっと見ただけだけど、
あのね、チャットの方でね、ズボンとシャツが前は別売りだった気がするって書いてある。
ああ、そうなんだ、うん、で、うん、そのエアバッグのみもなんか販売をしてるっぽいので、
ああ、壊れたりした時だ、
ね、うん、いや、なんか愉快だなこれと思って、
うん、
で、まあ愉快なだけじゃなく、特にまあ一人暮らしさんだったりとか、
うんうんうん、
だとこういうのあるとまあいいかもよと。
そうだよね、アイロンかけるの本当めんどくさいもんね。
め
ん
どくさいよ、
うん、
あの何袖んとことかさ、
うんうんうんうん、
どれが正解なんだよみたいなさ、
うんうんうん、なるもんね。
ここに線をつけるべきなのか、いやこっちなのかみたいな、
うんうんうん、
あるじゃん。
あるよね、
うん、
そうやって考えるとこれ面白いな、考えアイデアとして。
ほー、そうか、今今年の夏に向けてあのなんだもうシャツのタグギとかを全部あの何金属の入ったなんだあの形を覚えてる なんて言うんだっけ
形状記憶シャツ、
形状記憶のシャツにしてやればあのアイロンかけなくてもまあそこそこ綺麗になるかなとか思って、そういうのに買い替えようかなとか今ちょうど思ってますけど、うんうん、
ああそうね、
うん、これ買った方がいいのかなむしろ。
いやどうだろうね、だからまあチャットにも書いてくださってますけど、うん、例えばスラックスみたいな、うん、折り目がピシッと入ってないと、うん、なんか締まらないみたいなものには向かないかもしれない。
まあでもそれをかけて折り目だけアイロンでっていうのもあるよね。
うん。
うん。
し、さっき言ったみたいなジーパンだったりとか、だと全然いいよね。
うん。
うん、
で、何よりもやっぱ一人暮らしでさ、
うん、
うわ、シャツ着な、いるのに、みたいな時に。
特に梅雨時なんか
は、ね。そうそう。で、やっぱ一枚で、パッと30分で乾燥するっつうのはでかいと思うよ。
うん。
洗濯してさ、うん、朝ごはん食べてるうちに、もう着れるシャツが出来上がってるっていう可能性があるからね。
そうそうそうそう。うん。で、わざわざなんかそのためにコインランドリーに行くのか、とかっていうのもあるから、
うん、
これ一個でパキってなりゃ、それはいいんじゃないっていう気はするけどね。
うん、だってうちの洗濯乾燥機で丸ごと洗濯から乾燥までやっても、うん、なんだかんだで多分5時間ぐらいとかかかってますからね。
そうか。
とか。まあもちろん全部バスタオルとかそういうのも入れてたけど、
うん、
でもかといってじゃあこのシャツ1枚とかズボン1枚を乾燥させるために乾燥機動かそうって気にならないじゃないですか。
うんうん、なる、そうだよね。
そんな気がして電気代が。
そうそうそうそうそう。
って考えるとむしろこっちの方がいいのかとか思うん
ですけど。思うよね。
で、さらに今僕考えてるの、むしろ何、一週間ぐらいの旅行の場合に着替え持ってくる、これ持ってった方がいいんじゃないとか、今ちょっと思ってんすけど。
うんうん。
だったら、その場で、ホテルとかで洗濯機で洗濯した後、これで乾かせば、寝る前に乾くんじゃないかとか今
そうなんだよな、それ言えるな。
って思って重さ見たら 2.7 キロで、うん、うん、どうだ
まあまあ重いか。
うん。車だったらいいけど、電車の場合はどうだとかちょっと思ったりするんですけど。でもちょっとそこまで考えかねないぐらいの感じはありますね、
これ
ね。
そうだよね。
まあ、何にしてもさ、まずこれよく考えたよね、と思うよ、
うん
うん。で、それなりにやっぱり売れてるんだよね、2があるってことは。
だろうね。
ね。ちゃんと改善もされて。
うん。
うん。
うん、
だから、意外と当たりなのかもしれない。
かもしんないね。
うん。まあ、何より楽しい、これは、多分見てると。
うん。
あ、そう、さっき言い忘れてたんだけど、うん、これね、うん、中にね、下着とかも干せるんだって。
ほうん。
エアバッグの多分中だと思うんだけど、うん、ここにね、うん、下着や靴下などを、干せる、何かがこう
あるんだ、
スペースがあると。
あ、シャツを乾かしながらさらに内側でって意味か、これは。
ああ、よく考えてあるね、うん、
これだったらもはや一着だけ持ってって毎晩洗濯して、
うんうん、
乾燥してたら着替え持ってかなくてもいいんじゃない
ですか。いけるんじゃないかっていう気がするな。
もうこれでいい気がするな、なんか、
うん、
うん、
ありだね、うん、
これ靴とかでもいけるかな、最悪。
ああ、どうだろうね。いや、私もね、いろいろ思ったのは何だったらいけるだろうとか考えてたんだけど、うん、そのさっき製品のね写真を見ると、うん、例えば、うん、シャツだったら30分ぐらい、20分30分でしょ、
うん、
でジーパンだったりするとまあ100分ぐらいって書いてある割には、
うん、
タイマーは結構長く設定ができるみたいなのよね、
うん、
へえ。
っていうことは、
うん
うん、
乾きにくい何かを突っ込んでも、
うん、
頑張ってくれるんじゃないだろうか、
お
と。 例えばそれがだから何お子様の、
うん、
何学校の靴みたいなあるじゃない、うんうん、なんていうのあれ、うん、
とかね体育のシューズとか
そうそうそうそうああいうのとかでも案外行けたりしないかとかまあ、うん、それはここには書いてないからわかんないけど、うん、ということを思った
これ消費電力どんなもん
だ出たまた車に持ち込もうとしているんですか
いやありだと思うね
最長150分までって書いてあるからね
定格1250ワット
うわでかいなそら車無理だわ、
うん、あの本体2キロなのかパッケージで 2.7 キロなのかあホテルならできるか
できるね
中継の時に持ってこかなこれ
1220ワット車の中じゃ無理だな
誰かが1個持ち込んでみんなで使いますの
いやでもやっぱそうなのよあのだから車中泊でもさ、
うん、
まああの1週間ぐらいさ打ち合わせのために行くとするじゃない、
うん、
温度はあのクリーニング代バカになんないのよねコインランドリー行くと
まあ一回やればなんか1000円ぐらい使う感じ、ね、
そうそうそういうイメージになっていくのよ、うん、って考えると欲しくなるんだよなこの類って
うん、で、なんだ、運悪く雨降って、靴までずぶ濡れになった時なんか、前一回ワークマンであの、
そうだよね。
ましたからね。
うん。
それ考えたらむしろこれで乾かした方が良くないとか思う、
ね。っていうのはあるな、確かにな。
うん。もうしたら、もうなんか毎回これ持ってこうかなとか思って
うんうんうん。
荷物増えるけどね。
どうもあれみたいに、だからこのさ、エアバッグの中に、その、物干し竿じゃないけど、なんかそういうのがあって、そこに、
うん、
あの、洗濯バサミでぶら下げれるようになってるみたいな。
みたい
です、ね。うん、下着とかはね。
うん、
靴下とかね。うわ、ん、これ偉いね。
偉いと思うわ。
うん、だからやっぱ、2っていうことはやっぱりブラッシュアップされて、
うん、
その、こういう使い方があるんじゃないかっていうのを修正してやってんだろうな。
うん。
いや素晴らしい
いやもうなんかその使ってる様子を想像するだけで私笑いちゃうんだけど、うん、楽しいと思うんだけどなこれ
いや意外とありだと思うね
うん、
うん、
そのもともとそのもうある機能じゃない、うんうん、そのさっきも言ったけど布団乾燥機などでね、
うんうん、
それをうまく、
うん
使った別の製品っていう、
うん、だね、
うん、
ね考えたない
やだからやっぱ参考レアモンのショップバカにできないんだよな
侮れないよう
んははそう来るかっていうのがあるもんね
これはあのパナソニックとかではあの何実あの実際製品化できるって言って企画会あの商品会議やったとしても、
うん
ダメって多分上司に言われますね。
そうだね。
この見た感じで、
うん。
ないだろうって。
出せないからっていう、
うん。じゃあもうこれにナノイーつけますからみたいなことになるよ。
で、あの、なんかあの、何ちょっと見た目かっこいいようになんかカバーかなんかかけちゃってみたいな。
うんうん。
っていう、この造形のままでパナソニックは出せないだろうなって感じですよね。
するよね。でも確実に、やっぱそれこうにって思う人はいる気がするよな。
しかも12,800円とかな
んで。うん。いや、大したもんだな。
買おうかな、これ。
うん。だこういうのをさ、アイリス大山とかそういうところが出しちゃいいのにって思うけどね。
ああ、そうですね。
ねえ、あどっちかっていうと、なんかそういう後追いじゃない、アイリスさんって家電でも力入れてるけど。
うんうん、そうですね。
うん。いやー参考さんいいですねやっぱ
いいですね、うん、ちょっとワクワクしました
うん、
うん、
ねえまあ本当にこれねあの家庭の主婦の方でも、
うん、
これあったらいいよって思う人いる気がすんな面白いね
金額言ってなかった12,800円です
だからまあまあするね、
まあ、まあ
する値段としては、
うん、
8,000円ぐらいかなっていう気がしたんだけど、うん、
ねワンが8,000円ぐらいだった確か、
うん、
8,480円
そうなんだ。
うん。
あ、参考さんでは乾燥クローゼットも売ってたって。
へぇ
ー。へぇー。
いろいろ考えるね。
いいね。乾燥させるためのクローゼットあったら乾燥機いらないかもしんないよね。
うん。 うん、いや、あのどっかのね、うん、日本じゃなかった気が、そんな、なんか韓国か、だえダイソンかどっかじゃなかったっけ、
うん、
本当にあのワイシャツを収納して吊るした状態で乾燥させる乾燥機、なんか8万円ぐらいとか確か見かけた気がします
よ。ああ、そうなんだ。
うん、いいけど買えねえな、この値段は。
そうだね。
うん、乾燥機の値段から考えたら12,800円なんてめっちゃ安いですから、
ね、うん、そうだよね。
うん、
だよな。
買ってもいいんじゃないですか。
うん、って思うわ。
うん、
いやー、面白い。
面白い。
うん、サンコーさん、あっぱれだな。
うん、
こういう商品がいいわけですよ。
うん、
このイノベーションっていうかね、みんなが、うん、こういうのあったらいいのにっていうか、
うん、
ねえ、あ、ここにそういうなんかニーズがあるんだっていうことに気づかされるというのはね、
ね、
素晴らしいと思いますね。うん、結構社員一人一人にアイデア出させてるって言ってたな。
あ、そうなんだ。
うん、参考さんで。で、その中からいいものを商品がどんどんしていくっていう。
いいなぁ。
ことみたいよ。だから大失敗もあれば大成功もあるっていう。
うんうんうん。
うん、素晴らしいですな。
うん。
うん。
いやいや、参考、ここにありって感じだね。
まさに。
うん。まさに参考の、この真骨頂のね、
うん、
商品のような気がしますので、
うん、
まあまあね、ぜひ興味のある方はということで、じゃあ今週はこの辺にしましょうかね。
はい。
はい、ということでお届けをしました。お届けしたのはビジェと
クロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週でーす。